それでは創世記の15章2節から6節をお読みします。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙4章の1節から8節を読みます。新約聖書の278ページの上の段になります。ローマの信徒への手紙4章一節から八節。では、肉による私たちの先祖、アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。もし彼が行いによって義とされたのであれば、誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められた、とあります。ところで、働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。しかし、不信心な者を義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。同じようにダビデも行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。祈祷を捧げます。ナザレのイエスにおいて現れた力強く優しい神様、私たちは今朝もあなたから満ち溢れる恵みを見ています。私たちを呼び覚まし、慰めの言葉と私たちに挑戦し変革する御教えの中に、また私たちを癒し自由にする道からのうちに、光が、命が、愛が現れます。私たちが共に立ち上がり、証人として、この礼拝からあなたへの道へと従っていくことができますように。神様、私たちの心の恐れと体の萎縮を取り除いてください。私たちがあなたの救いによって新しく作り変えられることを信じることができますように。あなたが 与えてくださる未来に目を注ぐことができますように、私たちの教会を整え、導き、祝し、連なる一人一人を宣教の器として用いてください。病める者、悩みの中にある者を取り分けて覚えてください。高齢の兄弟姉妹の健康を支えてください。感謝と祈りを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。アブラハムの信仰と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。パウロと言いますとすぐに信仰義人ということがひらめくんですけれども、今日のテキストで彼はその主張を旧約聖書のアブラハム物語を引用して論証しています。で、彼がアブラハムを引き合いに出すのは決してここだけではありません。例えばガラテヤ書にも彼はアブラハムを引用します。そしてこの同じローマ書のこの後の9章にもまた彼を引用するのです。義人、義と認められる、これは神様によって人間が神様と正しい関係に置かれるという意味ですけれども、パウロにとって全ての人が信仰によって義とされる根拠はもちろんあのイエス・キリストの十字架の贖罪なのです。しかし彼は生まれながらのイスラエル人ですから、ずっと立法世界に生きてきた人物でもありました。しかも若い時には立法を専門的に学んだという過去を持っているのですから、この立法を抜きに信仰を考えるということは彼にとってはかなり難しかったのだろうと思います。必然的に彼は自分の書いた手紙の中で再三立法を論じることになりました。ユダヤ教にとって宗教法でもある立法は、まあその中心なんですけれども、そのことが日本人にはとても分かりにくいと思います。私たち日本人にとって法律と宗教は一応別なものなんです。ところがユダヤ教では立法というのは神様との契約でして、ユダヤ人にとってそれは日常の一切合切を含むルールでした。で、それを守ることは神様の命令を守ることでもあったわけです。ですから立法に照らして言えば、商法だろうが家族法だろうが全部それはそのルールの中に含まれているんです。法律と宗教を分けて考えている私たちにそのことがとても分かりにくい。で、イエス様もそういう環境の中で、つまり立法が中心とされている環境の中で生まれ育ったわけですから、たびたび立法が記されている旧約聖書を引用されました。もうイエス様の時代にはかなりなユダヤ人たちがディアスポラ、この離散の民としてさまざまな地域に暮らしておりました。つまりユダヤ人にとっては異邦の地に住まなければならなくなっていた人がたくさんいたのです。で、パウロは、異邦人伝道をした人だと いうことを私たちは分かってますけれども、その異邦人伝道を最初にどういうふうにやったのか、でこれは例えば使徒言行録なんかを読んでるとかなり分かりますけれども、異邦人の地に建てられていたディアスポラのユダヤ人たちの街道シナゴーグ、そこを拠点にしたんですね。そこにはユダヤ人たちが集まってきます。でそこをお借りして自分の伝えたかったこと、イエス様の福音を彼はそこで語り始めるのです。ですから同胞のユダヤ人にも福音を語るということが最初に起こっているわけです。でそこからその地に住んでいる多くの異邦人のたちにその流れが伝わっていく、そういう形です。で最初はシナゴーを借りてディアスポラのユダヤ人たちにお話をするわけですから、そのユダヤ人はもちろん律法がもう染みついているわけです。ですから律法、福音を語るにしてもですね、律法との関係にやっぱり触れざるを得なかったんですね。で律法とは無関係に生きてきた異邦人に対しても、例えばユダヤ人が信仰の父というふうに仰いでいたアブラハムの話をしたのです。まあ異邦人にとってみればなんだそれはその人はということになったのかもしれませんけれども、とにかくそういう話も異邦人にしたのです。でパウロにとってはそういう形でイエス様の福音を語ることはむしろ自然だったと思いますね。創世記の中にアブラハム物語があります。これは創世記は12章から続章の物語が始まるんです。それがずっと続くんです。で最初に出てくる続章がアブラハムです。でパウロが今日のテキストで引用したのはその創世記のアブラハム物語の中の15章の部分です。最初に旧約聖書を読みましたけれども、その部分です。でパウロはまず今日のテキストでアブラハムの信仰とはどんなものなのかということを最初に提示します。でも3節で創世記15章の記事を引用してるんですね。で彼が最初に言ったことは何か、アブラハムは信仰の父とユダヤ人の間で呼ばれていて仰がれているけれども、それは彼が決して道徳的に品行方正で人格も優れた存在であったということではないっていうんですね。まあ、そんなふうに言われちゃったらユダヤ人としては自分が尊敬してるんですからちょっとカチンときたのかもしれません。で創世記の15章のアブラハム、パウロが引用した箇所はアブラハムが神様に向かってですね、族長である自分には一人の子供も与えられなかった、だから家を継ぐのは、つまり次の族長になるのは自分の家族の中の一人ではなくて一族老頭の中の一人だって言ってるんです。ですからアブラハムの物言いっていうのは何かこの神様に不安やこの諦めや何か抗議も込めていたかもしれません。神様が私に子供を与えてくださらなかったんじゃないか、でそういう気持ちが多分アブラハムにあったと思います。でそのアブラハムに対して神様は何とおっしゃったか、 天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。またあなたの子孫はあのようになると言われました。で、この神様の約束をアブラハムは何の疑いも挟まずに信じたのだと創世記は記しているんですね。で、そのことを受けて何の疑いも挟まずに全面的に神様を信じることこそが重要なのだと彼は語り始めるのです。つまり信仰のあり方、これに触れるんですね。神様の前に正しいとされる、つまり義人ということですけれども、その前提がそういう信仰のあり方だとパウロは言うんですよ。疑問を差し挟まないで神様をストレートに信じる、それが義人の前提だと彼は言うんです。で、その上で続く4節5節で人間の働きと信仰とを今度は比較するんですね。そこで何が言われているか。働くという考え方に基づくならば、当然報酬として賃金が支払われるけれども、それは恵みではないって言うんです。で、さらに信仰という法則のもとに照らし合わせれば、アブラハムのように全面的に神様を信じ切ることこそが信仰なのであって、これが義と認められるんですよとパウロは主張するんですね。馬鹿正直という言葉があります。あまり正直すぎて愚鈍だとか、あの人は気が利かないとかって、そういう意味を用いられるんですけども、ことを神様に向き合う際にはそのことこそが最も大切だという主張ではないでしょうか。私たちが例えば誰かを指してですね、あの人は信仰深いというときには、大抵その人が行っている普段の立派な振る舞いとか、信仰に関わる言葉とか、そういうものから判断しているんです。あの方は信仰深い。でもそれは私たち人間の側の判断なんですね。アブラハムが言いたいことは、そういう人間の側の判定が入る余地はないっていうことなんです。だから神様の前に自分をさらけ出すというのは、馬鹿正直に徹することが一番重要だという、それが信仰の一番大事なことだ、そういう信仰の捉え方を彼はここで示しています。で、当時多くのユダヤ人がヘレニズムの世界に離散していました。そういう人たちにとってもアブラハムは理想的な信仰の地だったんです。でもその根拠にあったのが律法を遵守するということだったんですね。で、そもそも律法がイスラエルに与えられた出発点は、シナイ山での出来事です。モーセに神様がその十戒を与えた、それが出発点です。で、その後の神様と人とのですね、 契約審議の歩み方がイスラエルの信仰の中心になっていきました。ところが契約審議も時代とともに立法そのものに縛られていくようになってしまいました。で、パウロはいわばそれを解き放っているんです。パウロの結論というのは、自覚的にも事実としても、本来神様の前には立ち得ない無価値なものが神様の前に立たせていただくという逆説なんですね。で、さらに彼はダビデ王まで引き合いに出しています。それが6節以下です。で、7節8節ではですね、詩編を引用しながら、神様から義と認められるのは行いによらず恵みによるのだということを強調するんです。具体的に詩編の言葉が記されています。不法が許され、罪を覆い隠された人々、罪があるとみなされない人、これは同じ意味ですよね。これを裏返せば、自らの行いによって正しいものとして神様の前に立ち得るという、そういう態度こそが罪だというんです。で、今日読みませんでしたけども、9節以下にこの続きは実は続いていくんですね。で、9節以下の論法ではですね、さすがにファリサイ派の律法学者の道をかつて歩んでいたパウロらしい論法です。つまり、律法学者にどういう言い方をしたら彼らがそれを認めざるを得なくなるか、それをパウロは熟知していたんですね。律法学者は一生懸命その割礼ということの中に信仰義人の考え方を、閉じ込めようとしたんですけれども、そういう人たちに対してパウロが言ったことは、アブラハムの割礼というのは信仰義人の後に起こったことだよっていう指摘なんです。ユダヤ人にとって血縁上の神の民の先祖であるアブラハムは決定的に重要な存在です。そのアブラハムをですね、パウロはそのイスラエルの人たちだけの戦友ではなくて、ひたすらこの素直に神様を信じる人たちすべての信仰の父だっていうふうに変えていますね。で、考えてみますと、このアブラハムの姿っていうのはとても愚直だと思います。そもそも彼が初めに出てきたのはカルデアのウルを旅立った時でした。で、あの時神様は行く先を告げなかったんです。で、行く先を知らないまま一族と一緒に旅立ってるわけでしょ。で、これはとても利口な判断とは思えません。で、今日のテキストでも創世記から引用したように、この愚痴をこぼしていたかと思うと、星を数えてみなさいという一言で子孫の繁栄をそっくりアブラハムは信じて神様をパッと受け入れちゃうわけですね。だから、そういうこともたくさんのこの資料を重ねて判断をしたというふうにはとても見えないんですね。そういう意味でアブラハムはかなり愚鈍な人のように思えます。でも 振り返ってみると、実は私たちの信仰もそのように与えられたのではなかったのかなと思いました。決して私たちは理路整然と論理的に納得してイエス・キリストを受け入れたわけではないんですよ。それはどういうことかというと、パウロが主張する信仰義人には、私はいつも聖霊の働きがセットになっていたと考えています。私たちの信仰にはきっと神様の先行性があるんです。で、それを神様の憐れみとか愛とかいろいろ表現ができますけれども、そういう神様の先行性、聖霊の導きがなかったら、きっと私たちは信仰など持つようにはならなかったと思いますね。パウロの主張は、その後の歴史を見ると明らかなように、このユダヤ教を乗り越えてしまいました。そしてキリスト教をより広い世界に広げる働きをしました。でも私たちはユダヤ教からも学ぶ点はたくさんあるんです。少なくとも初期の律法は、あのモーセの頃はですね、律法というのは神様との関係においてとっても生き生きとしたものですよね。それは単なる規則ではなかったと思います。神様と人間との生きたやりとり、それがそもそもの律法です。それをイスラエルは何とか保持してきた。イスラエルの歴史っていうのはもう苦難の歴史そのものです。旧約聖書を思い出していただきたいんですが、イスラエルが例えば戦争をして大勝利を収めたって記事、どのくらい思い浮かべられます？ほとんどないんですよ。もう大体負け、たまにダビデが誰それを打ち負かしたとか、そういう記事は出てきますけれども、全体として見るならばほとんどイスラエルは負けです。いつも外国に脅かされていた。で、苦難の歴史そのものなんです。でもイスラエルの人たちのすごいところは、何が起こっても最終的には自分の国が滅びちゃっても、彼らは神様から顔を背けることをしなかったんです。これは第二イザヤを見れば分かりますでしょう。彼は捕虜だったんですよ。捕虜として敵の国の中に連れて行かれて、そこで捕虜としての生活を送らされた。その中で神様のことを論ずるんです。そしてそれまでイスラエルの人たちが信じてきたよりも、もっと神様の普遍性を大きな形で示すんですね。そういうのを見ていますと、いや、イスラエルの人ってすごいなと私は思います。で、パウロもイスラエル人だったんです。ですから当然その旧約聖書の歴史をずっと頭にいつも入っていたと思います。で、イスラエルの民の歴史を通して彼らを救う道をずっと導かれてきた神様の計らいを、イスラエル人であるパウロは無視できなかったんですね。で、パウロ自身はイエス様に出会って新しい人生を得たんです。十字架のキリストに新しい道を示されたんです。本当はそれだけで十分な気がしますけれども、パウロにとっては それまでのイスラエルの歴史を通して人間の救いの道も示されている神様の働きをどうしても抜くことができなかった。ユダヤ人の立法理解が硬直化してしまっているとしても、その歴史をきちんと振り返ろうとパウロはきっと思ったんだと思います。ですから立法に無縁な私たち、異邦人もそうだったと、当時の異邦人もそうだったと思いますけれども、パウロが繰り返し繰り返し立法って論じるわけですよね。それは正直言ってなんかしつこいなと思うんですけれども、でもパウロにとっては決してイエス・キリストの救いに先立つイスラエルの救いの歴史をこのカットすることはできなかったんですね。よく考えるとやっぱりそれはもっともだなと思います。現代のイスラエル共和国はちょっととんでもないものになってしまいました。古代のイスラエルとは基本的に全く別のものです。でも彼らはやっぱりユダヤ人と自分を名乗るし、ユダヤ教を標榜しているんですね。でもそうならば古代のイスラエルがどういうふうに生きてきたか、神様にどういうふうに守られてきたか、そういうことをよく考えてですね、そこに平和に暮らしていた人たちを追い出すというような愚かなことはやるべきではなかったんです。アメリカとか国連とかの意向を借りて、そこに平和に何百年も生きてきた人たちを現代のイスラエル共和国は追い出してしまいました。今でも追い出し続けています。もう壁をどんどん広げて作っているんです。でとうとうアメリカの大統領はですね、イスラエル共和国の首都をエルサレムに移すって宣言しました。だから大使館も来年度中にエルサレムに移すって言ってるんです。これはやっぱりおかしなことですねと私は思います。ヨーロッパをはじめ多くの国々が反対していますけども、これはやっぱりアメリカのエゴだと思います。全米ユダヤ人教会の圧力がいかに強くても、それは曲げてはいけないところだと私は思っています。パウロのこの十字架のイエス・キリストから発して次々に繰り出されていくこの彼の信仰の主張というのは、時の長い流れを超えて現代の私たちにもそんなことまでも考えさせてくれます。だからすごいなと思います。イエス様の十字架を仰ぐ信仰の暦がもうすぐやってきます。その中で、その歩みの中で私たちはエルサレムの平和も一緒に願いつつ祈っていきたいと思っています。お祈りを捧げます。主なる神様、使徒パウロにとってイエス・キリストとの出会いがどれだけ大きな出来事であったかがよくわかります。でもかつての信仰をはるかに凌駕する恵みをパウロはいただいています。私たちにもそのようなイエス様との出会いを今一度経験させてください。私たちが素直な信仰によってあなたの前に正しいとされますように、主なるあなたが一民族の神として治まるようなお方ではないことを今日は示されました。それは 世界の人々にとってとても感謝なことです。どうか混迷に陥っている21世紀の世界を整えてくださいますように、感謝と祈りを救い主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の452番、神は私を救い出されたを歌います。